は9時21分に向かっています。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月曜、火曜、木曜、金曜日はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。また毎週水曜日のこのコーナーに限っては FM 岡崎のホームページからオンデマンド放送で聞いていただくことができます。詳しくは FM 岡崎のホームページをご覧ください。それでは早速ですが、リレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかえらくあの仰々しく紹介していただいたんで恐れ入ります
どうして今日仰々しく紹介したかと言いますと、
はい、
あの大菅さんについて詳しく今日は聞いていきたいなと思ったからなんです。
あら、プライベートですか？
そうですよ、プライベート聞いてほしいって顔してますよ大菅さん。
あら、そうですか。あの顔も長いけど、まあ、鼻の人も長いんで、はい、じゃあそういうことで
そうですね、大菅さん、はい、毎週水曜日にあのスタジオに来ていただいているんですが、ええ、大菅さんについて知らない方って結構多いと思うんですよ。
そうですね、まだまだ
スタッフパートナー大菅さん、うん、まずスタッフパートナーって聞きますが、まずどんなものかなというのが。
そうですね、実は、日本ではこのリレーフォーライフっていうのは、公益財団法人日本対がん協会が、アメリカの方から、まあ、ライセンスを借りてですね、はい、運営してるんですね。でその対がん協会が、まあ、主催っていうのと、あと各地の実行委員会の方が主催をされて、
はい、
リレーフォーライフは運営をされてます。で要はその間の橋渡し役なんです。
あ、そうなんです。ですので大菅さんはいろいろな地域のリレーフォーライフに、
はい、
あの参加されていると。
そうなんです。
いうことなんですか。
長い顔を突っ込んでますね
多分ラジオの向こうで今爆笑されたと思うんですけど
で実はのそのお役目っていうのが、
はい、
ブロックスタッフっていうものもありまして、
はい、
今ですと九州に2人見えるだけですね、ブロックスタッフは、
はい、
でスタッフパートナーっていうのは、2015年から実は日本ではスタートしまして、
はい、
その時は、よくあのこのコーナーに、メッセージいただきます、紅のチャーシューさん、横山さん、
はい、
と僕がまずは試しでっていうことで昨年度2015年度、はい、スタッフパートナーとしてスタートをしました。で今年度、
はい、
広島の時森さんがそこに加わって、でスタッフパートナーというのは日本では今3名なんですよ。
あ、日本で3名のうちのお一人が大菅さんなんですね。すごい方が今スタジオに。
いや、すごいくはないんですけどまあ、リレーフォーライフ大好きだし、お前暇だろうっていうことでやることねえだろうということで多分任命受けたと思うんですけど、まあそのブロックスタッフ、先ほど言った九州に今お二人見えますよっていう、はい、そのブロックスタッフよりは実は対がん協会よりの立場で、
はい、
協会のスタッフの方と同じような業務もこなしてます。まあ要は事務関係、事務仕事っていうんですかね、
はい、
報告のこととかそういったこともやってるのがスタッフパートナーという形になります。
そうなんですね。もうリレーフォーライフにはスタッフパートナーの力がないと、う
ん、いや、まあスタッフパートナーの力というか本当にね、お手伝い。
あ、わかりました。
はい、という感覚でいます。で実はアメリカではもうスタッフパートナーっていう、はい、この立場っていうのはごく当たり前なんですよ。
当たり前ということは数も多いんですか？
もうすごく多いですね。今アメリカの方では国内で5500箇所とか5600箇所
5500箇所、
うん、っていう形で、開催されてます。それ1年間にね。1年間に、それだけの。
じゃあ前に、本当、そうですね。毎週、リレーフォーライフがあるんじゃないかっていうぐらいの数ですよね。
そうなんですよ。毎週100箇所ぐらいやってるんじゃないかっていうようなね、単純に考えると。なんですが、その ACS、アメリカの対岸協会、のスタッフだけではさすがにも手が回らないんで、はい、そういったことでもともと実行委員会の経験者だとかね、そういった方がスタッフパートナーという形でお手伝いをしてると。でそれを一回日本でもやってみようということで始まった制度なんです。
あ、わかりました、うん、今までスタッフパートナーっていうどのようなものなのかなと思ってたんですが、少しだけ疑問が解決しました。
よかったです。
大菅さんは実行委員会からリレーフォーライフにこのスタッフパートナーになったということなんですが、うん、はい、そのリレーフォーライフと出会ってどれくらいというか、実行委員はされて何年ぐらいになりますか？
そうですね、2009年に開催された、これ岐阜市の方で開催されたんですが、
はい、
東海地区初めてのリレーフォーライフチューブっていうリレーがあったんですね。
はい、
でその時から、関わらせていただいてます。なんで7年で、で2010年に地元岡崎で、
はい、
リレーフォーライフ岡崎という形で、2010年11年と実行委員長をさせていただいて、
はい、
でそこからさっきの話じゃないですけど、まあ、暇だろうってリレー好きだしっていうことで実は全国実施事務局っていうのがあったんですね、過去に。全国からいろんな人が集まって、それこそやっぱり協会と実行委員会の、まあ、橋渡し役みたいなね形で、全国実施事務局っていうのがありまして、でそこに所属をさせてもらって、でブロックスタッフになって、でスタッフパートナーになったという流れです。
あ、そうだったんですね、
はい、
知らないことがたくさんありましたがではこの2009年岐阜で初めてリレーフォーライフに参加されたということですか？
そうです。もういきなりそのなんていうのかな、普通にね、チームで参加するとかエントリーっていう形でなく、もういきなり実行委員の中に入れてもらったっていう。
そうだったんですね。
そうなんですよ。
ではちょっと大菅さんのプライベートを踏み込んでもいいですか？
お手柔らかに
リレーフォーライフと出会ったきっかけというか、最初にどこで知ったんですか？
これはねテレビなんですよ。
あ、はい、
はい、某国営放送、
某、はい、
まあ某って言ってもね一つしかないんですけど。
そうですね、
はい、まあ、会長もね変わるみたいなんですけどね。
そうですね、
はい、そこの国営放送で、
はい、
リレーフォーライフの特集の番組、テレビ番組やってたんです。
はい、
それが2008年の11月頃だったと思います。うん、でそれをまあうち夫婦で2007年2008年とがんになったもんですから、僕は実は2008年
だったんですね。
胃がんなんですね。でうちの奥さんが2007年に乳がんだったんで、
はい、
それでうちの奥さんがその新聞のテレビ欄を見てて、なんかがんのイベントのことを特集するみたいだよって言って一緒に見ようよって声をかけてくれたのがきっかけでした。
奥さんのおかげですね、その最初に知ったというのは。
ね、本当そうですね。うん、まあそれが良かったか悪かったかは分かりませんが。
なんかこんなに明るい大菅さんが2008年に、
はい、
うん、7年前ですか？2008年。
そうですね、8年前。
8年前に、癌にかかっていたことにまず驚きなんですよ。本当に癌経験者かなというぐらい明るくて元気に見えます。
そうですね。まあおかげさまで早期だったんで、
はい、
実は胃を3分の2取っただけなんですよ。その後とか、はい、その手術前とかに例えば抗がん剤だとか放射線の治療だとか、
はい、
そういったものをしてないこともありますし、まあ本当に胃を3分の2取っただけで済んでたもんですから、まあなんとか、これでも一応痩せたんですよそういえば。
そうなんですか。
うん、今、まあ、身長ちょっとさばゆむと178あって、
はい、
で体重が今67から68なんですよ。
細いですよね
意外と。 まあ、まあ標準ぐらいかなと思うんですけど、これ手術前が74、5キロありましたんで。
はい。でした、8キロ。
そうですね、8キロぐらい。
ぐらい減、ね、痩せて、落ちてしまったんですね。
うん。あの、手術直後にもう7、8キロ落ちて、で、それからあの、やっぱりちょっと働かないと生活できないんで、友達がね、ガソリンスタンドをやってるんで、はい、そこで声をかけてもらえて、で、ガソリンスタンドでアルバイトしてて、2010年の夏ですね、これ実は猛暑、酷暑って言われてた夏だったんですけど、この時の6月に一気に体重が落ちちゃって、
はい、ああ、どうしてでしょうか。
まあまあ、
暑さに、
暑さと、そのまあスタンドだとこう走り回、忙しいスタンドなんでね、本当にたくさんお客様に来ていただける、なんで走り回ってて、それで手術前が74、5キロでしょ、で手術直後が68ぐらいで、でその2010年の6月に60キロまで体重が落ちてしまって、
ガリガリ
ガリガリでした。
本当にそうですよね、60キロも、
うん、もうあばらがね見えるぐらいの感じで、はい、でそれもそのスタンドのこともありますし、2010年といえばリレーフォーライフ岡崎の初年度なんで、はい、休みの日はずっとその活動してたんですよ。
あ、お仕事をしながらリレーフォーライフの活動、きっと体が少し負担だったのかもしれない、大変だったんですかね。
ですね、2010年明けてからっていうのは多分ほとんど休まなかったんで、
うん、お休みなしですか。
なしです。でもね、すごく気持ち的には全然嫌じゃなかったんですよ。それがすごく充実してて、
あ、
うん、すごく楽しく過ごさせてもらってたんで、
楽しい忙しさから痩せてしまったんです ね、
ね、でもね、一時やっぱ夏ですね、
はい、
まあ、僕バンドをやってるんで、実は12月3日ライブだったんですけどそのバンドの練習が毎週日曜日の夕方、
はい、
7時から9時まで、あ、10時まで、当時7時から10時まで3時間やってたんですよね。
はい。
で、それし、出るために、スタンドはもう7時から、朝7時から、夜6時まで、スタンドの方で働いてて、で、さすがにね、夏はね、ただでさえ体が大変なんですけど、スタンドの仕事終わって、今度、バンドの練習に向かうときに、一回だけね、はい、何してんだろう、こんなに体が疲れてるのにって思ったことはありました。
はい、うん、忙しい時にふとそういうことを考えることってありますよね。
ありますよね。
そこからまたどうやってこの気持ちを戻したというか、うん、立ち直ったまだいかないと思うんですけど。
いや、まあ、すぐ立ち直れたんですけど、やっぱりそのバンドのメンバー、要は友達の顔を見たり、
はい、
あとスタンドのスタッフたちもすごく気遣ってくれてたんですよ。
はい。
はい。それと、まあ、それ以外のね、周りの方たちの、やっぱり、温かい言葉、笑顔、そういったものがね、すぐ立ち直らせてくれた、一つのね、要因だと思います。
ああ、それはやっぱり、大菅さん自身が明るくて、ね、周りに優しい方なので、それが返ってきたのかなという。
ねえ。
ね、ちょっと恥ずかしいですよね。
本当そう思った、今。顔笑ってるよ。タカちゃん。
思ってます。
あ、本当。なんで、なんて言うんでしょう。まあ、それまでも感じてはいたんですが、特に癌になってからね、人ってなんてこんなに優しいんだろうって思えることが多くなりましたし、
はい、
あと、ありがとうっていう言葉がすごく素直に出るようになりました。
普段からこう、うん、ちょっとしたことで、今まではどうだったんですか。
まあ、今までもね、言ってたと思うんですけど、うん、はい、もっとなんて言うんだろう、当たり前のように感謝ができる、でそれを表すのに、あ、ありがとうっていう感じで言えるようになったかな。
それは本当にがんを経験した方にしかわからないっていうのもあると思うんですけど、ありがとうっていう言葉の重みでしょうか。
うん、そうですね。まあ、がんに限らず、大変な目にね、あった方っていうのは、そういったやっぱり気持ちになるんじゃないかなと。やっぱり重い病気をされると、はい、なんかこう、人生観が変わるだとか、そういったお話も聞いたことあるんで、
はい、
ひょっとすると、 そういったことにつながってくるのかなというふうに思いますけどね。
そうなんですね。大菅さんのこの一面っていうのがちょっと垣間見えたような気がします。
いや、口でも見せますよ。別に隠してること本当何もないんで、ね、その体験だとかそういったことをまたどこかでね、
はい、
ちょっと聞かせてよっていうことであれば、もう喜んでやはりお話の方はさせていただきますし、まあただそのやっぱり仕事っていうものもありますので、
はい、
時間のね都合さえ合えばもうどこでもどなたにでもそういったお話はねさせていただきたいなと思いますし、やっぱりがんについてこう正しいその知識っていうのも、はい、まあ、そう難しいことは言えないんですけど、
はい、
うん、そういったこともやっぱり確実に伝えていきたいなとも思ってるし、うん、なんでお気軽にお声かけください。
ありがとうございます。これからも大菅さんにいろいろなことをまた質問していきたいなと思います。
うん、もうどんどん
どんどんいっちゃいますが、
どんどん来てください。
今日はちょっとお時間がもう来てしまいました、
はい、
本当にあっという間でした。
いえいえ、本当ありがとうございます。
またいつか大菅さんにいろいろたくさん聞いていきたいと思います。
はい、
今日のゲストはリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんでした。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。